様、今あなたの御一人子イエス・キリスト様の裂かれた身体と流された血潮をいただいて、もう一度あなたの福音の原点、あなたのご愛の根源に触れさせていただき感謝をいたします。どうぞもう一度あなたの十字架によって洗い清められ、あなたの十字架によって死に新しく生まれるものとならしめてくださいとお願いします。今日のメッセージの上にもあなたが望んで一人一人に聖霊が語りかけてください。イエス様の皆にあってお祈りをいたします。アーメン。はい、ハレルヤー、主を称えます。アーメン。ここまで主よ私を憐れんでくださいという言葉をの流れのもとで、特に前回はイエス様の十字架を中心に語ってまいりましたが、今日はもうそこまで行ったんだからもう一歩進んでですね、聖霊ということをについて語るように主から導かれております。何よりもそこまで分かったならば、次に立つのは聖霊様なんですね。それがどこまで今の教会に本当に深く入っているんだろうかといつも思わされる大事なところであります。はい、そこで今日のテキストでですね、主イエス様が特別に聖霊を大切に取り上げておられるところだと思います。31、32節をちょっと見てみますと、読みますかね、31、32を見ますと、一緒に見ましょうか。はい、だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし御霊に逆らう冒涜罪は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。非常に厳しい言葉が記されているんですね。この殺人でもね、姦淫でも、前回話した姦淫でもですね、もう盗みでも、あのペテロの犯した裏切りの罪であっても、ポールが犯したもうクリスチャンを迫害して殺していったような、ああいう迫害の罪でも許されるんですよね。しかしこの聖霊に逆らう罪だけは許されない。ちょっと我々には受け止めがたいほどの厳しい言葉ですね。で、まあ、それほどに聖霊様が大事だということを聖霊様、イエス様は言っておられると思うんですね。でも今の時代にそれほど聖霊を大事にしているだろうかと本当に思わさせられるところが多いです。だから割と私が進学校に長校にいた時に、皆さんは天皇お父様イエス様と言いますけども、聖霊は呼びしてですね、聖霊聖霊と言ってますねと言ってね、聖霊様と言うべきですよねと言われて、今ちょっとその辺がどこからか浸透してきているようでありますけれども、確かにどこかで聖霊というとね、呼び捨てにしてね、なんか物かのように思いがちなんですね。本当にご人格を持った神と同じお方というところをね、どこまで受け止めて我々の信仰生活を今日までやってきているだろうかということを本当に総点検しなければならないなと思うんですね。はい、イエス様はこの終末の時代にですね、聖霊様を非常に大切にしておられるのを、ここでも感じるわけですね。使徒行伝の5章の3節を見ますと、 有名なところでありますが、まあ、お分かりかと思いますが、アナニアとサピラがですね、まあ、自分の土地を売ってそして捧げます、これから全部出して持ってくるんですね。それに対してペテロがこう言った、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて、ここですね、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのかと言ってね、こういう厳しさを持って聖霊に逆らったというよりは聖霊の言ってることにを欺いて、これで全部ですと言った、それだけでも夫婦とも立ちどころに殺されてしまうということを思って、その初代教会の始まりにいかに聖霊が大事かということを神様は教会に示したんだと私はいつも思わされるところなんですね、はい。だから私たち教会はそのことを覚えながら、本当に私たちはもっともっと聖霊様というお方をイエス様が強調しておられるように大切にして尊く崇めていくものでありたいと思うんですね、はい。イエス様はヨハネの14の16、17でも、まあ、これも有名な言葉で一応序論として知っておきたいと思うんですが、イエス様がおっしゃいました、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。もう一人の助け主という意味は自分も助け主なんだと、もう一人のという意味なんですね。でこのもう一人の助け主という意味は鋳型で同じものが作られるわけです。鋳型で物を作る、それと同じ意味があるということを言語的に言われておりますね。だから全くイエス様と同じものと言ってもいいんですね。聖霊様はその助け主がいつまでもおられるため、その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています、ね、その方と言ってご人格を持った、ね、三位の核を持った、ね、神様だと言ってらっしゃるわけですね。その方はあなた方と共に住んでくださる、ね、私たちのうちに住んでくださる、あなた方のうちにおられるからですと、ここまで聖霊様はのことをイエス様に自分で行かれる前にちゃんと私たちに言い残して行かれたわけですね。だから聖霊は私たちのうちに住まわれるということからするならば、イエス様も私たちのうちに住んでくださる、内住のキリストとも言いますから、同じことと言っていいと思いますね、聖霊様とね、はい。今はね、聖霊様がね、顕著に世界中に特別に働いている終末の時代が来ていることを覚えます。よく言ったことがあると思いますが、この3、40年の間に聖霊様が世界でなさった技というものはですね、この2000年の教会歴史の中で聖霊がなさった技の全部を足したものよりももっと大きなことをこの3、40年の間に聖霊がなさっていらっしゃるというはっきりとしたデータが出てるわけですね。日本にいるとあんまりそれ感じないんですけれども、確かに世界中を見るとそうですね、世界中にいろんなところでリバイバルが起こり、もう大変な技が起こってきているわけなんですね、はい。この間私の家に、このずっと前なんですけども、ホームステイさせたインドネシアのマリアッティという娘がやってきたんですね。結婚して2人でやってきましたね。どうして来たのとこう思って聞くとちょっと驚きましたね。このそのインドネシアの一つの教会からですね、チームで派遣されて日本のいろんなところに行ってですね、その日本の人たちが救われるように、そのためには働いている悪霊が縛られるように、そのための祈りの戦い、霊の戦いをするために来たというんですよね。で、事実その晩はですね、 東京 の、 あの山手線に人のの夜中に乗ってですね、このずっと循環しながら東京のために日本のために祈り続けるんだとか言ってましたね。まあ、その後チームで分かれて三宅島とか、宮古島とかですね、そういう偏僻なところにまでね行って、そういう祈りの戦い、霊の戦いをして、本当にこの日本を悪霊の縛りから解放しようとする、そういう働きをね、慈悲で無償の愛でやっていてくださるんですね。私それを見た時に、あこと改めてね、私を含めてね、日本はまだまだ聖霊様に対してですね、目が開かれていない、目を覚ましていないなと、世界はもっとそこまで進んでるんだなと、ね、この発展途上国、ある意味では後進国とも言われるインドネシアがですね、日本に比べてですよ、それがまるで日本よりも霊的には先進国となってですね、日本のためにそういう聖霊の働きをするためにですね、こう送られてきているということに対して、私はもう一度本当にこう光を当てられて、自戒を与えられたものなんですね。はい、そこで今日は今一度ですね、聖霊をあがめて、この聖霊の技を個人としても教会としてもさらに進めていくために、聖霊に対して特に注意すべき我々の姿勢を、ここで主が語っておられる言葉からこう主から語っていただきたいと思って導かれております。はい、まず第一にですね、24から32節を読んでみましょう。24から32ですね、今だいたい読んだと思いますが、はい、24から32だったらそれ、はい、また何かにしますが、24、この前にですね、エス様が推しで目が見えないという、いわゆる三重苦なんですね。耳も聞こえない、口も語れない、目も見えない、三重苦の人をですね、エス様が悪霊を追い出して癒すわけですね。それを聞いたパリサイ人たちは言うんですね、この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルと言われているんですが、悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだと、まあパリサイ人たちはやっかみ半分でそういうことを言うわけですね。うん、でイエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪もめして争えば荒れ捨たれ、どんな町でも家でも内輪もめして争えば立ち行きません。まあよく言うことですね。内部分裂したらどうにもならないですよね。教会でもどこでもそうですね。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょうと言って、このパリセプトル言っている論理がおかしいということを論破するわけですね。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。これはあなたの子らはという意味は、あなた方の真理たちはと言ってもいいかな、パリサイ人たちの仲間でですね、結構悪霊追い出しやってる人もまあまあいたわけですね。だからあなたたちの仲間の人たちがやっているんだけれども、あなたの子らは誰によって追い出しているんですか。だからあなた方の子らがそんなことしたら、あなた方の親類があなた方を裁く人となるのですよと、まあ論理的に論破するわけですね。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。この辺はね、深いことを言ってちょっと難しいかもしれませんが、どうぞ理解を深めていってください、ね。はい、まあ、こう言ってですね、この、まあ、ちょっともう少し簡単にしながら読みながら説明していきましょうか。もうちょっと今度次に下まで行きましょうか。はい、29節ね、強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まあ、この悪霊を追い出すというんですね。強い人というのはサタンなんですよね、この場合はね。 サタンのところに入ってその悪霊を追い出そうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、強い人サタンを縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することができるんです。精霊を悪霊を追い出すということもできるんですと言って、つまりこれはイエス様が十字架にかかり、まあ、さらには復活もなさって、強い人悪魔をサタンを縛ることによって、こういうさっき言った精霊によってイエス様が精霊によって悪霊どもを追い出しているということができているわけなんですね。そしてその時にはもう神の国が音を立ててもう進軍しているんだと、そういうことを前さっきの言葉で言っているわけですね。はい、そしてこの言葉も大事ですね。ちょっと一緒に見ましょう。31節、どうぞ。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは知らすものです、とこう言ってさっき言った言葉につながるわけなんですね。はい、さあこのようにですね、イエス様がまあずっと話しておられたわけですが、こうしてですね、イエス様は今やね、宇宙、全宇宙の真の勝利者と言えますよね。その宇宙の真の勝利者イエス様の前にですね、私たちは中立ということはあり得るでしょうか。まあ今ここでタイトルをはっきりしませんでしたが、聖霊に対して中立的位置を取る人への注意がこの段落にあるわけなんですね。でもその勝利者イエス様の前に中立はあり得ないわけですよ。徳川将軍の前にでもですね、諸大名ですらもね、日本中の人がですね、味方しなければおられないわけですよ。中立ということはあり得ないんですね。私は徳川将軍と離れますなんてそんなこと言えないんですね。ましてや全宇宙の誠の勝利者イエス様に対しては我々は中立であるということはあり得ないんです。あるいはその聖霊に対して中立であるということは言えないわけなんですね。ここのところを強調したいんですね。そして味方しないということは、それは何もしないということではなくて逆らうことだということなんですね。私と共に集めないもの、聖霊と共に集めない、味方して集めないものは何もしないというんではなくて散らすものだというさっきの言葉があるわけですね。だから我々は気をつけないとね、聖霊の満たしとか聖霊のバプテスマを受けなさいとか、聖霊のまあ導きとか聖霊の声を聞くとか、御霊の言えるごとくせよとかいうような言葉を我々よく使いますけれども、そういうことに対してちょっとこう躊躇を覚えている人がおられないでしょうか。この中に、いやクリスチャンの中に、そういうことでどっかで躊躇を覚えて、このどこかで聖霊にそういう関することに対してね、こう距離を置いてね、自分の信仰を守ろうとする、ね、そういう中立的な、聖霊に対して中立的な立場を取ろうとする人はここにはおられないでしょうかということですね。いや結構私は日本のクリスチャンには多いんじゃないかと思うんですね、その証拠にと言っていいか、誰かからも最近聞きましたけども、普通の教会ではですね、聖霊ということはほとんど講談から語られないということを言われます。それはまさにその証拠ですね。どっかで中立的な立場を取ってねいるということですね。聖霊に対してね、味方して共に集めるというようなところは言っていないということですね。どっかで距離を置いてるんですね。自分の信仰をしっかり守っているわけですね。はい、だからそういう人はただ味方しない、 共に集めないということは何もしないということではないんですね。それはむしろ逆らうことであり、むしろ散らすことになっているというんです。何もしないんじゃない、散らしているんだというんですね。まあ、だから教会はあまり人が集まらないのかなと本当に思うことですね。聖霊と共に集めておるならばですね、もっともっと集まっていいわけだけども、結構聖霊と共に集めないためにある面で散らしている。それが日本のキリスト教会の現状かもしれないなと本当に思わさせられるほどですよね。まあ、それほど大事なところですね。私と共に集めないものは散らすものですと。どうぞ私たちは聖霊に対してもっと積極的にですね、仲良くして親しく、ね、親密に交わって味方をしてですよ、ね、崇めて聖霊に対してもっと敏感になっていきましょう。聖霊に対して敏感になっていきましょう。もっとより近くなっていってですね、はい、ディボーションにおいても礼拝においてもですね、祈祷会においても日常生活においても、また人間関係においても、特に祈りにおいてもっともっと聖霊に対して味方してですね、敏感になっていこうじゃありませんか。味方に近づき、聖霊に近づき、聖霊と親しく交わる思いを持っていくものになろうじゃありませんか。聖霊様なんて私はとてもお呼びもつかないとか言ってですよね、この距離を置いて自分の信仰を守ろうとすることは、まさにそれは逆らうことであり、ね、散らすことになるということですね。だからどうぞ人との交わりにおいても、人間との関係、職場において、近隣においてですね、この聖霊の働きにもっともっと敏感になってですよね、聖霊と共に集めるということですね、でありたいと思いますね。よく菅谷さんがね、台湾伝道なんか行くとね、よく言うんですね、こう連れて行くでしょ、みんな日本の人たちは、ね、そこに群衆がまあ集まるわけですね。でもね、みんなポケッとしてるって言うんですよ。そこでどう聖霊が働いて、その人がどう求める気持ちを持っているかを誰も見てないんです。でも聖霊に味方して聖霊と共に集めようという思いがあるならば、聖霊にもっと敏感になってですね、聖霊がどう人に働いているかが、ね、分かるようになってくるわけですよ。それをもっと見分けてね、その人のところ寄っていってね、そして話しかけていかなきゃダメだと菅谷さんよくそれを言いますよ。聖霊の味方をしていない、聖霊と共に集めていない、聖霊と親しくなっていない、聖霊に対して敏感になっていないんです。どうですか、もともと私たちは聖霊と距離を保ちすぎているところをやめてね、聖霊に対して敏感になっていくものに今日切り替えたいと思うんですが、できますか、やってみようと思いますか。訓練は入れます、少し。でもね、もっともっと聖霊というお方に対してもっと敏感になっていきましょう。聖教団の学院に入るとね、それを徹底に打ち込まれるんだよね。だからそれにこう距離を置いたりしていくものは何もしないもののように思って、別に罪ないだろうと思うかもしれませんが、はっきりこれは何もしないものではなくて、共に集めないものは散らすものだと言ってるわけですね。まあ、この厳しい言葉の前に、この私を含めてね、日本のキリスト教会の人たちがインドネシアのクリスチャンのように聖霊に積極的に味方してですよ、聖霊の働きに敏感になってね、聖霊と共に集めるものとなっているんだろうかと、散らすものになっていないんだろうかと、何もしないで散らすものになっていないんだろうかと、本当に厳しく光を当てられて探られるものですね。やっぱり違うんだわ、まあ、霊的温度差が違うというかね。はい、ちょっと急ぎましょうか。はい、その次2番目に行きましょう。2番目は33節から37節でありますが、聖霊に対する注意すべき姿勢は ここですよね。見えますか、はい、聖霊にされて聖霊によって言葉の管理をしない人への注意ですね、33から37まで読んでみましょうか。出ますか、はい、37から33かな、33、はい、33、はい、一緒に見ましょうか。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マモシの聖たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。はい、次はこれ、良い人は良い蔵、まあこれ心ですね、良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すのです。私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日に言い開きをしなければなりません、ね、言葉です、問題は、ね、あなたが37、一緒に言いましょう、はい、あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。行いだけだとちょっとどっかで思ってるところがありますけども、問題はこの言葉によってなんですね、はい、ここが厳しいところですね、はい、この37節が結論ですね。言葉がだから大切なんですね、うん、私たちが口にする言葉が問題なんですね。私たちの心の内が聖霊に満たされて、聖霊によって出す言葉がちゃんと聖霊によってコントロールされ管理されていることが非常に大切なんですね。内に働いてくださる御霊にこう聞きながら出す言葉も聞いていく、そして出していくならばうまくいくんです。それが大切なんですね。よく私は学校に言われたことは、ここまでは言ってはいいがこれ以上言ってはならないよということをちゃんと聖霊に聞けば教えてくれるんですよ。それを聞きながらあるところまで言ってそれ以上は言わないということもあり得るわけですね。ピラトの前で裁かれたイエス様はイエス黙念たりと、僕訳ですみません、そういう言葉があります。イエス様は何を聞かれても黙っていた時があるんですよね。だから述べつ幕なしにですね、この能弁にしゃべりまくればいいというものじゃないんですね。今なんかそういう時代になってますけど、何でもしゃべれる人がいいと言われがちだけれども、そうじゃないということですね。黙する時には黙することが大事なんですね。私はそれを教えていただいてるから時々こう黙する時がありますね、会議なんかでもね。そういうところもね、御霊がね、こう御霊に聞きながらやっていくようになっていくと教えられますね、教えてくださいます。世の中でも口は災いのもとって言いますよね。だから失敗する人は多く言葉で失敗してますね。だから御霊に満たされて、ね、いつも御霊にこう聞きながら語る良い木に私たちはまずなりたいんですね。そして良い言葉の実を結ぶものになりたいですね。良い言葉の実を結ぶものになりたい、ね、もちろんね、実を結ぶというのは相当何でもね時間がかかりますから、御霊によるこの辺の訓練をしばらくしていくことによって誰でもできるようになります。ちょっと訓練の期間がいるかなと思います。この辺は御霊に聞いて語っていくということですね。でもそれができてくるとね、本当にこの御霊の実を、そうすると良い木になって、その良い御霊の実を結ぶようになる、ね、人生の豊かな良い実を結ぶようになるんですね。ブドウの木の例えにつながっていくところだと思いますね、はい、さあ次に行きましょうか。この 言葉の管理ね、これは人生ですごい大事なことですよね。そして豊かな実を結ぶようになりますね。豊かな聖霊の実を結ぶようになりますね。ここのところ訓練されていくな。これを全然訓練しないで過ごす人生と、これを訓練して実を結ぶ人生とはもう天と地の差が出てきます。ここを今からね、訓練するものでありたいと思います。はい、3番目はですね、聖霊の印や賜物を求めて、聖霊ご自身を人格的に求めない人への注意ですね。38から41節ですね、読みましょうか。38から41、その時律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えていった。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいんです。言葉の問題だと今度は印を見せていただきたいと言ってくるんですね。しかしイエスは答えて言われた。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられませんと、ちょっと奇妙なことをおっしゃるんですね。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。ヨナよりも大いなる者がここにいるのです、という言葉ですね。このまあ印を求めたことに対して、イエス様は印を求める、今は悪い会員の時代だとこう言うんですね。はい、そしてヨナの印以外には印は与えられないんだと言うんですね。つまりこのヨナの印というのは何ですか、お分かりでしょうか。十字架と復活を言ってるんです、イエス様の十字架、これが最高の印なんだよと。世界で最大の印は十字架と復活だよとね言って、まあ旧約にあったヨナのことを例えでここで言ってくるわけですね。ヨナは旧約に出てきますけども、三日三晩海の大魚に飲み込まれてね、その暗い闇の中で三日三晩過ごすわけですね。同じようにイエス様も十字架に死んだ後ですね、三日の間その暗闇の中に、閉じ込められ、そして苦しみの中で、この闇の中でとどまり続けてくださったんですね、黄泉の中で。しかしヨナが陸にこの大魚によって吐き出されて、そして新しく立ち上がって、そしてこのニネベの宣教という神の技をしたように、イエス様も3日目によみがえって、そしてこの宣教の技を開始されたわけですね。要するにイエス様の十字架復活こそがヨナの印であり、これ以上の印はないと言ってらっしゃるんですね。皆さんね、まあ、多く印を求める人が世の中にも多いですね。ご存知教でも何でもそうですね、印や奇跡をね。でもね、イエス様の十字架と復活ほどの印はないということを、ね、このことをもう一度私たちも心に明記したいですね。